皆様、本日のなでしこが暮らす国に着陸いたしました。本日もなでしこエアラインをご利用いただきましてありがとうございました。お出口は前方中央の2箇所でございます。皆様とまたお会いできる日を客室乗務員一同心よりお待ち申し上げております。
フライトなでしこ始まります。
イエーイ。
ということで、本日もイタリアから私、あゆみと
日本からミレイが海外生活のディープな話、ニッチな話について、なでしこエアラインに乗って訪れたこの地でですね、ゆるーく深掘りしていく旅っぽい番組になります。フライトなでしこ第2回目です。
イエーイ、
イエーイ。
ちょっと初っ端からちょっとおかしい話をしてしまった
アイスブレイクに入る前にちょっと突っ込ましてディップな話って聞いて、はい、おっとしょっぱなやなと思ってちょっと笑いこらえない。めっちゃ大変やったで、ね、
ごめんなさい、
うん、
いやまさか自分もディープな話ってこう台本、一応ここ台本あるから、うん、台本見ながら読んでるのにもかかわらず、
うん
ね、ディープな話ってちゃんと目に入ってんのにディップって言っちゃって、
あるあるよな。
なんかつけちゃったって思った。
頭で考えてることとさ、口から出てくることが違うってことよくあるよな。
あるあるってことにしといて
うん、そうするそうする。まあでも面白かったよ最初から。
え、ほんま、
うん、
ありがとう。
初っ端から面白かった。ディップな話もしような
うん、ディップな話
しよう。ディップをまたそれもしましょう
はい
はい
ということで、まずアイスブレイクということで、第1回目の放送も終わったんですけれども、どうでしたか？
私ですか？
はい、
1回目我ながらですけど、うん、よかったんじゃないかなって思います。
お
ー、なでしこ、このフライトなでしこのポッドキャスト編集は私あゆみがいつもする予定で、まあ、前回も私がしたんですけど、
うん、
編集してる時もこう一応間違いとか放送禁止用語じゃないけど、こうちょっとカットした方がいいなっていう言葉があった時のためにちゃんと一応聞きながらカットしたりとか編集してるんですけど、
うん、
なんかそれでもちょっと笑っちゃって、なんか面白いとこで自分で言うなって話やけど、なんか結構面白かったし、
うん、
聞いてみてそんなにお互いの掛け合いもすごいスムーズにいってたし、
うん、
あ、いいんじゃないって自分で言っちゃいますけど、うん、思いましたうんうん、うん、ミレッピはどうですか？
私ね、いや楽しかったよ正直。本当に
ほんま？
うん、けどめっちゃ難しいなと思ったんが、
うん、
こう私たち画面見ながらこう今ラジオの収録、ラジオじゃないや、ポッドキャストの収録をしてるやけど、その、うん、こうちゃんと顔を見て喋ってるから、こうなんやろ、相槌とかも自然とこう何もうんとか言わずにうなずくだけでしちゃったりする時があって、
うん、
でもよくよく考えたらそれをしてしまうとなんやろ、こう一人で喋ってるだけになるなって思って、
うん、
頑張って意識的にうんっていうのが結構しんどかった。慣れたいなと思った。
ああ、あれか、うんとか言わないと、
うん、
ずっと人、どっちか一人がずっと喋ってるだけのポッドキャストみたいになるからってこと？
そうそうそう。
ああ、確かに、なんかそうやな、確かに YouTube とか例えばテレビとかやったら喋ってる人お互いをこっちが見ることができるから、うん、あ、うんうん言ってはるなとか見れるけど、
うん、
確かに音声だけで聞いたらもう声なかったらゼロやから、確かにそれはそうかもしれんし、うん、あと私今ミレッピの話聞いてて思ったんが、
うん、
そう、なんやろ、やっぱりいくらこんだけテクノロジーが今のところ発展してるけど、
うん、
やっぱりなんやろ、その人間の喋りのこうなんていうのかな、リズムみたいなんは若干のタイムラグがあるなと思ってさ。
あ、そうなん？
うん、なんか話しててもさ、やっぱりなんやろ、
なんで直っていうか一緒の空間にいたらさ、うん、この人多分今から声出すなっていうのがこうなんとなく分かるやん、こうあ喋り始めるなみたいな、うん、でもなんかやっぱインターネットやとそれが画面でしか伝わらへんし、まあ、画質もさ、うん、あのそんなにめちゃめちゃいいわけじゃないし、
うん、
だからあのなんやろ、かぶっちゃうことがああいう多いなって自分でな、自分で
見れっちゃう、
うん、なんかミレッピが話してる時に、
うん、
話してるっていうか、アイが話し終わりました、あ、違う、うん、間違えた、ミレッピが何かについて話してて、はい、こう息吸うために一瞬、はいはい、息っていうかこう一つのまとまりの文章終わった後に多分1秒2秒の間にアイ、うん、がこう意見を入れようと思ったら、あの若干のタイムラグでアイが入れ、うん、始めたぐらいにはミレッピが次を話し始めてんの、なんか、
あー、あるな、
うん、なんかタイムラグじゃないのかな、ああいうの個人の問題か分からんけど、
いやでも多分対面やったらそれなかったかもしれんな、
そう、なんか多分さ、この人、あ、この後まだ話すかもってこう何、うん、オーラとかこう何やろ、体の多分息吸うとかで多分なんか人間の読み取れると思うねんか、
うん、
やけどやっぱこうな、対面じゃなくてコンピューター同士で一応こう映されてるだけやからさ、
うん、
あ、ミレッピがこの後話すやろなはちょっとあまり読み取れなかったりとか、そう、うん、まあ、あとは普通にたまにこうインターネットのあれでタイムラグもあるやろうし、そう、だからあの、まあ、これから多分やってったら、まあ、慣れてくと思うねん、そのことにさ、お互い気をつけてってさ、
うん、
あの多分この間に多分もう一回話し始めるなこの人とかさ、うん、あると思うねんな、とか、うん、うんも最初癖づけてったら多分自然に出ると思うし、
うん、
うん、だからなんかまあ初めやし、1回目やし、あそこまでできたら上出来じゃない、
どうかなっていうことにしとこう、う
ん、そういうことにしとこう、うん、いやほんまに皆さんフィードバックください、
ください、
メールアドレスに、あ、ここでアナウンスしとくか、
うん、うん、しといて、
前回の後半にも言ったように言うように感じた言ったようにお便りとか、あとなんか番組への質問とか、こういうテーマ扱ってくださいとか、あとなんかスポンサー枠も一応募集してるんで、うん、まあ、そういういろんなお問い合わせを、メールアドレス概要欄に貼ってます。インスタの DM とかツイッターの DM とか、そういう SNS の DM にはちょっとこう送らないでいただけるとありがたいです。あのちゃんとなでしこのメール、なでしこじゃない、フライトなでしこの専用のメール貼ってるので、あのそちらにいろいろ送っていただけたら嬉しいと思います。
お願いします、
お願いします。そんな感じで初回やし、まあ全然これからもっともっとインプルーブしてって、あの前回の話ね、
うん、
うんうんうん、大丈夫ミレピ、
うん大丈夫、うん、ついてと大丈
夫、うん、よかったよかった。まあじゃあそんな感じ、アイスブレイク、
せやね、こんな感じでいいと思います、
うん、こんな感じでいいと思いますねということで、じゃあメインテーマ今回は夏について、
うん、
うん、夏についてなんですけど、もう今9月、私たちが収録してる日は9月の14日なんですけど、
うん、
もう北半球の人はそろそろ夏が終わる北半球、南半球ほら逆やからちょっとあれやけど、うん、北半球の人はそろそろ夏が終わる、もしくは終わってる、
うん、
と思うんですけど、まあ夏の行事とか思い出とか、やっぱそれも国によって違うと思うんで、
うん、
まあ、私たちの住んでる場所とか経験上のみになっちゃうんですけど、
うん、
それについて今日は話していきたいなと思います、
はい、
ちなみにミレッピは今年夏なんか自分これ楽しかったとかなんか覚えてることある？
あるかな、あるはずやねんけど、
うん、
ちょっと一回考えていい？思い出したい。
じゃあアユがさっき話さなあかんの。
うん、お願い。
絶対ちゃんと考えといて、アユが話してる間に。
分かった、考えとく。
でね、じゃあアユは夏の思い出は、まず私誕生日があのいつも夏 なんですね、夏にあるから、お誕生日パーティーみたいなのを、家でホームパーティーみたいなのして、で、旦那さんのお友達、イタリア人のお友達、4人と、だから全員で6人でホームパーティーして、で、私はほら日本人やし、あとお寿司とかそんなに食べる機会がないから、お寿司オーダーしてデリバリーでな、食べたりとか、まあ、ケーキも、ケーキ旦那さんがさ、ケーキ買ってくれはってんけど、お友達もなんかサプライズでもう一個買ってきてくれはって、
え、
そうだ、ケーキ2個になっちゃってさ、
ちなみにそのケーキはあれ、あのイタリアのケーキ、イタリアでいうケーキっていうのか、こう日本人が考えるケーキっていうのどっちやったん？
日本人が考えるケーキ、あの普通の、普通のこのケーキの話多分してないよな、リスナーさんに。
ほんまや、してなかったか。
そうそう、してない、してない。イタリアでいうケーキっていうのは、イタリアでいうケーキっていう言い方は正しいかちょっとわからへんけど、あの、私旦那さんと、ま、日本に一緒にいた頃、あのまだその時お母様に会ったことなくて、旦那さんの、あの日本で出会ってそのままイタリアに来たから私、そうなんやけど、とその旦那さんが、お母さんがね、よくね、お家でケーキ作ってくれるのって言わはって、で、え、めっちゃいいやんと思って、お母さんが家でよくケーキ作ってくれるって、買わなくていいし美味しいしみたいなさ、お母さんが作るもんってもう何でも美味しいやん基本、
美味しい、
だからめっちゃいいやんと思って、いいやん、じゃあもうイタリア行くの楽しみやわって言って、いざ飛び立つわけやん、ほんで、最初のイタリアに来てから数ヶ月は旦那さんのご実家で、あの一緒に住んでたっていうの前言ったと思うんやけど、で住んでた時に、あのある日日曜日かな、に旦那さんが、お母さんケーキ作ったよって言って、で、え、マジって言って、楽しみって思ってリビングに行ったら、あの自分が想像してたケーキとちょっと違くて、その私が想像してたケーキって、なんかスポンジを焼いて、でクリーム、生クリーム塗って、でまあなんか別にショートケーキみたいにいちごとかでもいいし、まあ、チョコケーキなみたいな、チョコのクリームケーキでも何でもいいんやけど、とりあえずスポンジプラスクリームが何かついてると思っててん、そうで見たらスポンジケーキじゃなくて、なんて言うんやろ、なんかさ、マフィンとかさみたいな、バームクーヘンとかみたいに、要はクリームついてない、あの生地を焼いたもの、そうに、まあ、例えばプラスジャム、ジャムと一緒に焼いてるやつとか、パウンドケーキとか、そういうケーキ、
そうなんや、
そうそうそう、やって、で、まあ、それも別に、まあ、日本でもケーキって言うけど、なんかケーキって聞いたらさ、そんななんやろ、ケーキってやっぱりこうイベントごととかに食べるイメージが愛はあるから、誕生日とか何かこう卒業おめでとうみたいな感じの時とかにさ、食べるイメージやし、そういうケーキって大体クリームついてるやん、
ついてることが多い、
多いよな、だからさ、なんかまあよく考えたら、よくケーキ作ってくれるっておかしな話やなと思って、クリームのケーキよく作ってくれるってそんなリッチな生活してるのって思ってさ、太っちゃうよみたいなさ、けど、あのだからイタリアのケーキっていうよりカジュアルなケーキって言った方がいいんかな、そのやっぱ日本の人だってさ、カジュ、そういうなんていうの、パウンドケーキとかって、そういう別に特別ごとじゃない時とかに食べるくない？
食べる。
なんかそういうお菓子とかも売ってるやん、なんかちっちゃい何々バームみたいなやつとかさ、
売ってる売ってる売ってる、
そうとか、なんかお歳暮じゃないけど、こう何、お正月じゃない、お盆の時になんか親戚の家行ったらお菓子交換みたいなのない？なんか交換っていうか、
あ、お菓子交換、お歳暮とかじゃなくて、
お歳暮かな、あのな、お歳暮っていうか、なんかな、ま、全然違う話どんどん行っちゃうんやけどうちの親戚な、あの、集まった時に、なんかさ、集まって、ま、夜ご飯一緒に食べて、あ、ちょっと待って、親戚集まる場所は、ひいおばあちゃん家に集まんねんか、 そう、
ひいおばあ、日本のお話やんね。
日本の話、ごめん、日本のお話になっちゃうんやけど、うん、ひいおばあちゃん家に集まって、でみんなでご飯、夜ご飯食べて、うん、で、まあ、泊まりたい人おばあちゃん家で泊まって、帰りたい人帰って、うん、寝て、うん、次の日あのお墓参りをみんなでまた行くから集まるんやけどさ、
うん、
ほんでそのだから帰る時になんかすっごいいろんなおかきとかお菓子入った袋をみんなに配らはんねんか。みんなってあの親戚にやで、その
あ、そうなんや、
うん、そうで、そのお菓子はみんながその持ち寄ったその、うん、なんか岐阜なんていうのかな、そういうお歳暮とかみたいなやつをさ、みんなそれぞれ買っていくわけ。ほんで、まあ、いろいろそういうさ、マドレーヌとかのやつもあれば、おかきとか買ってくる人もいる。いろんな種類のそういう、なんていうの、そういうギフト用のお菓子を買ってきはんねん、みんなな。
うん。
で、それってほら、何十個も箱に入ってるやん、それぞれが。うん、だから、この家には何個ずつ、この家には何個ずつみたいな、人数かけるみたいな。
うん、
をうちの親戚はやるから、あの、あれ？しーひん？そういうこと。
うちやらへんな。
え、これ何の、うちだけのやり方かな。だからさ、すっごいさ、帰ってきたらさ、マドレーヌとかめっちゃ食べんの。墓参りから帰ってきたら、マドレーヌやーとか言って、うん、おかきやー言うてさ、もうめっちゃ食べんねんけど、
うん、
そう、やらへんか。あれ、うちだけの行事かな。なんか、もし共感できる人いたらメールください。うん、でだからそういう、だからとりあえずそういうギフト菓子でもマドレーヌとかさ、
うん、
食べるやん、
うん、
だからまあカジュアルなケーキって言ったらいいんかな、そのお母様が作ったはんのは、
うんうん、
そう。でもケーキって言われるからさ、ケーキじゃないよって思っちゃった、愛の中で。美味しいけどな、うん、美味しいねんけど、うん、あ、これケーキかと思ってさ。だからなんかそれから私の中では、ケーキというのはクリームのケーキで、あの、うん、クリームついてないな、ちょっとケーキではないみたいな認識が、そうそう、かなり余計に強くなったっていうか、その結構、うん、うん、家でこうオーブンとかでケーキ焼いたりとかする人、イタリアの人多いんかな、うん、うん、だからやっぱそこは私の中で、これはケーキ、これはケーキじゃないみたいな認識がちょっと強くなっちゃって、
うん、
そうそう。っていう話を前ね、ミレッピにしてたから、ミレッピ今振ってくれたよね。
そう、ごめんなさい、私
思いっきり
先週話したと勝手に勘違いしてたけど、
え、でも絶対今後さ、そうなるで。なんかお互いでただ話してたことをあたかもフライトで言ってたかのようななっちゃうかもしれん。
なりそう。あ、怖い、気をつけな。
ちょっとそこ、お互いどっちか気づいたら言おう。
うん、言って、私絶対うっかりまた言いそう。
分かった分かった。その時はあのカットカットって言って
、うん、カットカットって言って、
カットカットって言ってね、やっぱりカットもそらします、うん、あの変な話とか、話つながってない話とか、あまりにも時間をオーバーしてたりしたらカットはしてますが、うん、あの
変な話はまあしーひんけどね。
じゃ、変な話っていうのはその前後と関連性がないなみたいな話のこと。
あ、そういうことね。
そう、うん、なんでそこにこの話入れちゃったみたいな、急に脱線しすぎたとかな。
そうやね、うん、
そうそうそう、時はカットするけど、基本的に話がつながってさえいれば、あのな、ありのままでお送りするのがフライトなでしこのモットーやな。
うん、だからさっきの私の噛んだ、しょっぱなから噛んだやつも多分流されるはず、
うん、そうやで、ね、でもあれは良かったんちゃう。
良かった、
いい爆弾やったで、うん、
あれほんまやっちゃったなって思ったもん。
緊張したらもっとやっちゃうから、こうリラックスして。
え、あれリラックスしてやった結果やで。
え、嘘やん。緩みすぎちゃうか。
もうどうしたらいいんじゃん。もうちょっと緊張感持ってやる。うん、
まあ、あのちょっとずつ慣れてたら大丈夫。今日はいいよ、今日は大丈夫大丈夫。
OK 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 なんかな。 OK っていうことにしといて。
うん、 OK っていうことにしとく、
うん、ありがとう。
はい、でだいぶ脱線した、うん、どこまで話した、
うん、夏で
バースデーケーキやな。
そうそうそう、
そうで、バースデーケーキをなんか2つ食べて、
うん、
であとは普通に、うん、なんか普通になんかなでしこのこととかすごく頑張ってたかな。楽しかった、うん、いろいろやらなあかんことが、まあ、自分が好きなことやから、うん、別になんかその大変とかいう意味じゃなくて、いっぱいやって、 あとは普通にほんまに普通インドアやからなんかあんま特に外出えへんのと、うん、海とか山とかがあんま好きじゃなくて愛は、
うんうん、
あんま人いっぱいのとこに行くのがちょっと苦手私は、
うんうん、
そうちょっと疲れちゃうから、だからもうなんか普通にお友達だからそのさバースデーパーティーやった時のお友達がすごい仲いいお友達っていうのもあって、
あそうなんや、
そうその後も何回も来てくれて、
うん、
バースデーパーティーの前も一回あゆ、うん、が、日本のご飯をおもてなししてあげた。
おお、
そうそう。
ちなみに何を料理したん？
その時はポテトサラダと、
うん、
手作り餃子、あのイタリアではその餃子の皮って多分アジアンショップみたいなとこ行かな多分ないけど、
うん、
餃子の皮って生で売ってるもんやん、
うん、
だからなんかいちいちっていうかなんていう生やしさちょっと買うのも怖いっていうのもあるし、うん、多分近くに店もないからそのためにいちいち行くのも大変やし、うん、あの小麦粉とな作れるから、
うん、
それで作って、あとはチャーハン、
うん
う
ん、
そうそう、であのそのイタリア人の友達のうち一人女の子がいるんやけど、うん、その女の子があのまたもうちょっと前に一緒に日本食レストラン行った時にもう餃子が私は大好きやねんって言ったはってな、
うん、
そうもう餃子めっちゃオーダーしたはってさ
そうなんや、
そうそうそう、でもあの、ま、日本食レストランって言っても多分中国人がちょっと経営してたところやから、
うん、
あのせいろっていうの、あの茶色の竹の
うん、
あれに入っただから蒸し餃子、
うん、
かなを食べたはって、それは多分ちょっと中国スタイルというか私の中ではもうパリパリの王将の餃子とかがすごい根強いから、
うん、
あのそういう日本スタイルの京都の餃子を食べさせてあげたいな、京都って言っちゃった、ああいう
出身地
言っちゃった京都出身です以上です言っちゃったそうだからあの根強いから、あのまた中国の餃子も美味しいと思うけど日本の餃子もちょっと食べさせてあげようかなと思って、
うん、
そうそう、で作ってで美味しいって言ってくれはって、
うんうん、
ちなみにポテトサラダはすごくイタリア人には超受けがいい、
いいやん、
あのね似たような料理が、あるみたいで、
あそうなんや、
うん、ね、名前が何やったっけな、名前忘れちゃった、大事な名前忘れちゃったんやけど
じゃ あ, あの次週までの宿題ということで、
宿題すいませんって言って次週ちょっと答えようかな、あの、うん、概要欄にちゃんと調べて書いとくわ概要欄見てください。で、その食べ物 とりあえずその食べ物の、由来はロシアからの由来というかロシア生まれの食べ物らしくて、
うん、あそうなんや、うん、
そうマッシュポテトとなんか人参とかグリーンピースとかそういうのが混ぜ混ぜされてて、うん、あの混ぜ混ぜされてる感じって似てるやんポテトサラダと、
うん、似てる、
そうでマヨネーズも別にイタリア当たり前やけど売ってるし、
うん、
そう入ってるものもさ、ほら私の場合のポテトサラダはきゅうり玉ねぎ、うん、じゃがいもハム、うん、だからマヨネーズ、
うん、
ぐらいやから、まあ、別になどのなんていうの野菜もイタリアに売ってるもんやし調味料もマヨネーズ塩コショウ、
うん、
そんくらいやから、あの大してこう特別な日本の調味料とか入ってないから、
うん、
だから多分結構皆さん美味しい美味しいって言ってくれはって、
うん、
ほんで旦那さんのおばあちゃんがもうめちゃめちゃ好きになっちゃって、私のポテトサラダが、
おお、よかったやん、
そうで、だからあの旦那さん そのご実家住んでたって言ってたけど、うん、あのイタリアってあのおじいちゃんおばあちゃんとも一緒に住んでるっていうのが結構なんていうの、そういうの核家族っていうのかな、
いや核家族じゃないよ、
逆か、うん、2世帯住宅違うな、うん、なんていうの、あの祖父母と一緒に、 だからおじいちゃんと一緒に住んでる、子供、親、おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に住んでるっていうのが、うん、結構普通みたいで、だからあのそのポテトサラダ大好きおばあちゃんも一緒にな、同じとこに住んだはんねんけど、
うん、
あのだからお家さ、数ヶ月お父様お母様のお家住んでたって言ってたやん、さっき、
うん、
そっから出ていくとき、出ていくというか引っ越すとき、
うん、
にもうおばあちゃんがもう次来るときはポテトサラダ絶対持ってきてやって言わはって、レシピ教えてやじゃないんやと思ってさ、
ほんまやな、
う
ん、
そうそうそう、持ってきてやって言われて、持ってくるか作りに来てなって言われてなんでレシピ教えるじゃダメなんやろって思ったけど、まあでも、うん、自分が作ったものそうやってさ、国が違う食べ物、国が違うっていうかその発祥が違う食べ物を、うん、なんかすごい美味しい美味しいって言ってくれるのはすごく嬉しくて、
せやね、嬉しいね、
そうそう、だからなんか何かあったらポテトサラダとりあえずこう何みんなで集まる、そうみんなで集まるみたいなあったらとりあえずポテトサラダを作って持ってったら、
うん、いいと思う
そうそう、もうみんな大好きやから、
うん、
そのうん、みんな大好きが持ってってるんやけど、
うん、
それぐらいかな、夏の思い出。そう、旦那さんの誕生日も夏っていうかあったし、あ、
言
った
っけ、そうなんや、
あれ先週のポッドキャスト言ったっけ、言ってないね、あ、そうや、また出てきちゃった、言ってない言ってない、ミレッピに話してたこと、
そう、私とのただの会話で聞いただけかな、
これあかんわ、ぐちゃぐちゃなってきてるぐちゃぐちゃなってきてる、そう、だからなんかやっぱコロナっていうのもあるしさ、そんなカジュアルには出られへんやん、
うん、
だからまあホームパーティーとかが多かったかな、お友達をお家に招いて、
うんうん
うん、って感じで、めっちゃいい話しちゃったけど、ミレッピはどうですか、考えてきました、
考えてきましたというか思い出したなんかもう最近なでしこのことをずっとやってるから、うん、何やってたっけなってなってしまってて、最初、
うん、
ちゃんとやってた夏らしいことじゃないかもしれんけど、
うん、
ね、3つあって、
うん、
1つが、友達ん家でカレーパーティーをした、
え、カレーパーティー、どういうこと、
そ
う、
私があのカレー作るのが好きで、スパイス使って、うん、
え、本格的に作るってこと？
あ、そうそうそう、
え、すごい、え、マジで？
うん、マジで、
ルー使わへんの？ルー
使わへんよ、
え、
ちょっともう玉ねぎ切ってとか、うん、でこうシナモンとか全部混ぜてってコリアンダーとかで作るタイプやねんけど、
うん、
それが好きで、
うん、
でカレーパーティーしようってなったからカレーパーティーして楽しんだっていうのが一つと、もう一つが、あの淡路島に二次元の森っていうのがあるんやけど、
うん、
そこ行ってなんか、うん、ドラゴンクエストの何？なんて言ったらいいんやろ、こう世界観を体験できるやつをした、
うん、
なんて説明したらいいかな、そう、なんか、
うん、
こうドラゴンクエストって街で何こう剣集めたりとか、
うん、
こう職業持ってるから、その職業ごとに能力つけたりとかするんやけど、もうそういうのを全部体験できて、
うん、
かつ最後魔王と戦うってとこまでできるのができたんやけど、最近じゃないかな、うん、去年か今年できたらしくて、二次元の森に、
うんうん、
でそれをしに友達と遊びに行ってきたっていうのが二つ目で、
あれ、ごめんごめん、あれなんかさ、そう、なんていうの、ドラゴンクエストってあれやな、ゲームやっけ、
うん、ゲームやったと思う、私ドラゴンクエストやったことないからちょっといまいちわからへんねんけど、
うんうん、あれかな、
うん、
ゲームをさ、ゲームのだからなんていうのをそのまま体験するアドベンチャー的な感じやったってこと、その二次元の、
そうそう、あの何、リアル脱出ゲームとは違うんやけど、なんかリアル脱出ゲームってこう、うん、いろいろポイントいって、
うん、
こう調べたりとかするやん、なんかそういう感じに近い、
うん、
リアル体験型の、
うんうん、ドラゴンクエスト、
ドラゴンクエストをやってきた、
うんうんうん、楽しそうやん、なんかそういうリアルでさやるのって面白いよな、
う
ん、
そうめっちゃ楽しかった。
だ
けどもうめっちゃ雨の日に行ってしまったから、
あ
結構ね、なんやろ、こう屋内もあるし屋外もあんねんか、うん、でもうそれをやり、もう傘さしててんけど、
うん、
途中でめんどくさくなって傘をささなくなってからが結構大変やった。自分のせいやねんけど、
うん、
けどさしてたらさしてたって不便で、
うんうんうん、
そう、そこがね、だからこれは晴れの日に行った方がいい絶対、うん、
そういう体験型アドベンチャーが屋外にもコースがある場合ってことやんな。
そうそう、
とかあのなんかそのエリアみたいなのが屋内と屋外みたいなのがあんねん。
いや基本屋外やった。
あマジ で
屋外やねんけどなんかもうお家みたいな、お家に入って出たりしたりすんねん。
あ屋外に建物がいっぱいあるみたいな感じ。
そういっぱいあって、そうこれあんまり言うたら多分 あかんやろうからあんま言われへんねんけど、
うん、
その屋外に建物があってそこに出たり入ったりしてこう、
うん、
スキルとかなんかこうドラゴンクエストの世界を体験していくねんけど、
うん、
それがもうお家も狭いから傘がも刺して、
うん、
閉じてってするのが大変でエリアが狭いっていうのと、
あ
で私はあの傘を刺さへんっていうその変な選択をしてしまったから、
うん、
結構しんどかった。
じゃあこれから行く人にはレインコート買っていってくださいっておすすめしとこうか、
うんうんうん、持ってった方がいいですね雨の日って分かってたら。
なんかユニバとかもそうちゃう、なんかたまたまその、うんね、天気予報に出てなくてもさもうやばいってなったら傘買うんじゃなくてレインコート買った方がいいな。
うん、うん、その方がいいと思う。
そのまま動いてできるしな、レインコートな。
うん、
うんうん。で3つ目は、
あ3つ目はその私すごい好きな歌手がいるんやけど、その歌手の、うん、その実際に会われへんけどフィルムコンサートっていうのがあって、
うん、
そこに行ってなんやろ、こう久しぶりに大きい音を聞けて楽しかったって感じかな、う
ん、フィルムコンサートってあれなんか映画館みたいな感じで上映されてんのを見る感じ。
そうそう、うん、
あ
そうなんかもう実際に開催はできひんけど、うん、そういう状態やったらその開催できるってなったからしてくれはって、
うんうん、
そうだからもうなんかもうずっと無音でペンライト振っとっただけやってんけど、
うんちょっとシュールな感じ
そうでアンコールもなんかアンコールっぽいのがこう光でアンコールってやってくれてる感じやねんけど声出したらあかんの、うん、みんなわかってるから、
うん、
もうみんな周り見てキョロキョロして、
うん、
これはアンコールなのか帰れっていうサインなのかどっちやろみたいな状態でしたらアンコール始まったみたいな。でめっちゃ面白かった、
なんかすごい新しいライブやな。
うん、
うん、やっぱなしょうがないっちゃしょうがないけど、でもなんかあれかな、そういう感じででもライブできるだけでもすごい嬉しいことやと思うね、うん、
ライブしてもらえるだけでもすごいありがたかった。
うんうんうん、ライブとか全然行ってないな。なんか私あれやねん、なんか おばさん、お母さんのお姉さんが、
うん、
その昔今もかな嵐すごい好きやって、
うん、
で一緒にこう小中の時はひょこってついてってったんやけど、
うん、
そうでもなんかもう高校生ぐらいになったら私なんかなんやろライブ、そうやな、意外と音楽やって行ってるくせにライブ行かへんかも。
あそうなんや。
うんライブ行かへんかな、うんなんか行かへんかも。なんでって言われたらちょっと難しいけど、
うん、
えなんでやろな、なんかあんまライブにちょっとお金がもったいないっていう思っちゃう人なのかもしれへん。
そうなんや。
うんか、うん、好きなアーティストがライブを見に行けないタイプの人か。なんか例えば外国の人とかやったらさ、
も
うわざわざ外国に行かなあかんわけやん。
うん、うん、
そうとか、あとはなんかタイムリーな歌詞よりちょっと古い歌詞が好きなとこもあるから、
うん、
そうなるともうやってるライブのとこが東京だけとかさ、すごい遠いとことかあったら、そこまではちょっとなって考えるやん。やっぱりお金も結構出るし。
せやね。
そう、そこまで追っかけじゃないし、そのめっちゃファンっていうのはなったことないねんか、アーティストで、
うん、
あのまんべんなく好きみたいな、
感じ、
うん、
そう、そこまで深く入らへんからっていうのもある。だからライブはそのだから自発的に行ったことがないのに、その嵐の時も一緒に行くって言われて行ったけど、
うん、
そうめっちゃ行きたいって言って行ったことはなくて、
うん、あ、そうなんや。
そうそう、だからな、あのな、 The First Take ってほんま最高と思ってさすごくない？なんかあんな高音質で、
うん、
本格的なんが YouTube で見れる時代が来たかと思ってさ、
うん、
やっぱインドア人間にはすごくありがたいし
、うん、
イタリアからじゃさ日本のアーティストも見に行くのも大変やしさ。
そうやね。
そうそうそうそう、だからなんかいいなって思ったっていう話なんやけど、夏っぽい話からどんどんそれてったな、
うん、
あゆ、
うん、アーティストの話になってるな今。
アーティストの話になってるあ、アーティストの話でじゃあさちょっと一個さ、うん、思い出しちゃったんやけど今、
もういいよこの際、もうアーティストで行っていいよ、
うん、アーティストで行くわ。もう夏ちょっと違うかもしれん、テーマ脱線してるけど、あのクリスマスの時期な、去年な、うん、あの、うん、クリスマスツリーをそのご実家一緒に住んでた時に一緒に飾ってて、
うん、
で、それは日曜日の日のことやったかな、
うん、
で、日曜日はいつもお母さんが朝こう家事をしながらテレビであの音楽だけが ずっと流れてるチャンネルってあんねんか。
テレビで？
そう、なんかな、イタリアのなテレビなんかすっごいチャンネルいっぱいあんねん、なんか100、200ぐらいチャンネルあんねんけど。
へー、そう、地上波じゃなくてケーブル含めて？
そこちょっと分からんけど、インターネットなのか何なんやろ、あんまりあゆもよく分かってないけど、
うん、
あのほんまにいろんなチャンネルがあって、そのラジオをそのまま流してるチャンネルもあるし、
うん、
ラジオ、
それは画面、
画面を、そう、画面をそのラジオを撮ったはる状況をそのまま画面に載せといてラジオも聞くみたいなさ、
なんか見えるラジオ的な感じ、
うんうんうん、
うん、
があったりとか、うん、でそのほら普通にさドラマのチャンネルもあるし、こう普通のニュースとか、うん、そういうコメディとかなんかドキュメンタリーいっぱいあんねんけど、うん、まあ、ラジオじゃない、音楽だけずっと流してるやつとかあってな、うん、だからテレビつけといたらさ、イタリアの曲だけじゃなくてアメリカとかイギリスの曲も入ってくるからさ、とりあえず、うん、そのヒットしてる曲みたいなのがさ、もうプレイリストみたいでガーって流れてくる番組とかいっぱいあんねんけどさ、
うん、
でお母さんはいつもあのそういうチャンネルをな日曜日朝つけたはんねんけど、
うん、
でそれ流れた環境で愛はクリスマスツリーをな飾り付けしてたんやけど、
うん、
イタリアのな、なんて人やったっけ、なんて名前、もう名前すぐ愛忘れてるよな、大事なとこ忘れてるから、うん、それも概要欄に書いてるけどあのイタリアですごく有名なアーティスト、男の人がいるんやけど、
うん、
その人の曲がな飾り付けしてる時に流れてきたんやけど、
うん、
なんかこの曲なんかの感じに似てると思って、なんか聞いたことあるよなって思ってさ、うん、でも何の曲やろってさ、似てる曲も思い出せなくて、
うん、
でうーんって思って、はって思ったんが、うん、あのちょっと前に有名になったエイトの香水って、エイトやっけ名前、名前やってる、
エイタさん、
エイタさん、ごめん、エイトは俳優さんやな、ごめんなさい間違えた、エイタさんの香水って曲ちょっと有名になったやん、
うん、
あれにめちゃめちゃメロディー似てて、えって待って、どっちかパクリみたいな感じぐらい似てて、
そうなん、
そう、めちゃめちゃ一緒やんと思って、もう全部一緒やんと思ってさ、
うん、
インターネットで検索したら、そのイタリア人の方が早かったん、作ったのは。
あ、そうなんや。
そう、まあ、って言ってもエイトさんが、エイタ、エイト、エイタ、エイト、
エイタ、
エイタ、エイトじゃない、
エイトやったっけ、
エイタが俳優やん、キフラカエラと結婚したの、エイタ
ごめんなさい、
いいよいいよ、
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、
これでも間違ってたらどうするエイトやと思う、待って調べてみる、エイト、うん、エイトで合ってる、香水って出てきた、
うわーやっちゃった、ごめんなさい、
まあまあ今日だけは、今日だけは、 で、なんかエイトさんの方が作ったあとやけど、まあ、まさかわざわざイタリア人の曲聴いてさパクりましたはないやろうと思って、うん、多分よくあるっていうか、なんか自分がすごいいいメロディー思いついたっていうのは実はすごい昔に自分がどっかで聴いたことあるような曲を、うん、もう聴いたっていう記憶が消えてて、うん、そのまま自分に引きずり込んでる時があってメロディーって、うん、だって音楽ってさやっぱりあの音さこの音とこの音合わせたら気持ちいいけど、
うん、
なんか隣り合わせの音は気持ち悪いとか習ってん音楽の授業で、
うん
うん、だからさもう理論がどうしても決まっちゃってるから、
うん、
逆に言えばそこまでコード進行とか広げられへんねんか音楽って気持ちいい始まり終わりをしないと曲にならへんから、
うん、
まあ重なることそこまで おかしいことではないからさあれやけど、
うん、
なんかエイトさんがちょっとこう有名というか人気になった時と若干あれいつにあの香水出た香水いつ出たんかな。
で今
ウィキペディアな調べてみるな。香水は、うん、あでも2019年やけど、えでもさいつに有名になった、分からへんな。でもさ流行りのこととかって1年2年ぐらいやったらさ最近のことっていう感覚ない？
うん、ある
あるやろ、
うん、
あるやろ。なんかもう1年前と言わればもう1年前やけど、でも、
うん、
えついこの間じゃないみたいな感覚あるやん。
ある。
そうだからそのクリスマスツリーを釣ってた時はだから2020年の12月ぐらいやから、なんかこう1年、うん、2年の差やったら、あれなんかええってなってさ、
うん、
なんか聞いたことあると思ってさ、なんか似てる曲があったっていう話でした。はい、
はい、
そう、そ
んな感じ。ありがとうございます。
そんな感じでもうあれやで40分ぐらい過ぎたよ。
ほんまやね、だいぶ喋っちゃったね。
結構喋った。結局夏どこ行ったみたいな感じやけどこれも夏の思い出、ね、
夏からケーキの話になって一回夏に戻ったけど、うん、結局アーティストの話になったって感じやね。
そうです。ちゃんと最後イタリアのアーティストで締めといたから一応絡めといたからって言って
そうやね。
そうそうそう、またまあまあイタリアの音楽とかも別に、ね、話そうと思えば次話したら、次ってかまた今度、
うん、
話したらいいと思うし、そういうなんかちっちゃいことに見えるけどそれがフライトなでしこのね、あのなんていうのかな、モットーというか絡めていく戦法やな、
う
ん、
そうそう
そうそう、ちっちゃいこと絡めていくよっていう戦法で、そう
ちっちゃいことをゆるくゆるくゆるく絡めていくって感じやから、
そうそう、たまにめっちゃ日本に戻ってくるけど、でも思うけど日本だってなでしこの舞台やからな。そうやろ。
うん、
世界って言っちゃえば日本も一個の舞台やん。
うん、
そうだから別に愛はな、そう思ってんねん。この数学的な考えでA イコール B ならみたいな、含むならみたいな、母集団が A ならみたいな考えでいいから、うん、地球が A ならみたいなさ、うん、そうそうそう、だから別にうんいいんじゃない話しても、
うん、私もいいと思ってるよ。
そう、あんま偏りすぎは良くないかもやけど、でも、うん、ここで皆さんに一応言っていきたいのが、まあ、私たちもほらパーソナリティがこの2人しかいなくて、で、うん、私たちも経験してるとか行ったことある国が限られてるから、どうしても私の場合はイタリアの話になって、ミレッピやったら韓国の話、うん、まあ、ばっかりって言われればばっかりになっちゃうけど、でもなんか行ったことない国について適当なことは話したくないし、
うん、
できるだけ自分たちが知ってる情報と、あとはなんかその情報よりもなんか心得みたいなところはどこに行ってもやっぱどうしても日本とは違うっていうのは一緒やん。その意味わかる、うん、日本に、
うん、分かってる分かってる、
そうそう、うん、日本とは違う文化があるっていうのはどこに行っても一緒やんか。だからそういう時のなんか心得とか、ちょっとこうあれ辛かったなとか、そういうのをこう何やろ、すっきりさせる場というか、くだらない話をして、うん、そう、前も言ってくれたようにイッテ Q とか日本の番組見れない人が見れるように聞けるようにっていうのも一応私たちのね狙いやから、うん、ちょっとゆるゆるにはなりますが、 これからもそれでよろしくお願いいたしますって感じですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ってことで、はい、ミレッピーなでしこの紹介よろしくお願いします。
はい、今日もですね、あの We are なでしこのインスタグラムで紹介しているなでしこを一人紹介したいと思います。本日ご紹介するなでしこはアートディレクターとして活躍されている太陽さんです。なでしこのインスタグラムに記事を掲載させていただいた当時はドイツのベルリンでお仕事をされていました。現在はアメリカのニューヨークでタイムズスクエアの広告担当などをされているそうです。タイムズスクエアの様子は日本のテレビ番組でも放送されることがあるので、もしかしたら私たちも太陽さんが担当された広告を目にしているかもしれませんね。太陽さんは女性だからとか結婚や家族を優先しなきゃいけないというプレッシャーは無視して、自分がやりたいことを優先してほしいと私たちにメッセージをくださいました。 We are なでしこは世界で活躍する日本人女性を紹介するメディアなので、メッセージにはその女性と入ってしまっていますが、この太陽さんからのメッセージは女性だけでなく男性の方も共感ができる点があるのではないでしょうか。プレッシャーをすべて無視することや、いきなり自分がやりたいことを優先するのは難しいかもしれませんが、少しずつ自分がやりたいことを優先してみるのもいいかもしれませんね。以上、本日のなでしこ紹介でした。ということで、何かコメントよろしく、あゆみ。
はい、そうですね、その最後の方の太陽さんが、おっしゃってたという、男性にも共感できるんじゃないでしょうかっていうの、ほんまにそうやと思うっていうか、うん、確かに We are なでしこ、日本人女性って女性って言っちゃってるんですけど、誤解はねしてほしくないのは、
うん、
やっぱり日本でそのちょっと女性はまだ男性ほど上がれてない、だからもっとフォーカスして同じぐらいに上げようやっていうのがなでしこですよね。だから、うん、決して女性を特別視してるから名前をつけましたとかそういうことじゃなくて、まあ、同じレベルに引き上げるためにもっともっとこんなにも日本人の、うん、まあ、日本人だけじゃないけど世界の女性は強いんだよっていうのを伝えるために名前は入れてるけど、確かに太陽さんがおっしゃってるように、やっぱりいろいろ大変な思いとか辛い思いっていうのはもう人間みんな同じやし、
うん、
こうやってフライトなでしこもなでしこのなんていうの、まあ、個体というかとしてやってるけども、もちろん男性の方もすごいリスナーさんいてくれるとすごい嬉しいし、まだ男性とやったら視点が違うかもしれんし、この女性から見てる何かいろんな世界とか、うん、こうね、物事と違ったりするかもしれんし、逆に男性たちはなんかなんて言ったらいいかな、女性側が勘違いしてることだってあると思うね。
うん、
男性がやりたくてそうやったわけじゃないけど、その感じ方がもしかしたら違ったりとか、
うん
うん、で何よって女性がなってるかもしれんけど、決して男性はそういう場合じゃなかったとか、
うん、
だから男性の方ももし見てたらお便りとかたくさんください、質問もください、いろいろ質問してください。だから名前はつけてますけどそういう意味じゃないね。うん、みんな今いろいろこう 性別とか、ね、自分の肩書きとかフラットにしていこうよみたいな動き世界でいっぱいあるから、うんうん、だからこそ上げていくっていう意味でフライト、あ、違います、ウィーアーなでしこ、まあ、フライトなでしこもそうやけど、まあ、
うん、
ね、募集団、フライ、間違えた、もう間違えた、もう何回も募集団取らんといて、ちょっともう募集団数学で出てきたでしょ、
うん、出てきたけど、まさかここで募集団で出ると思わへんくて
、うん、まあ、ほら We are なでしこの中のフライトなでしこやから、
うん、
そうそう、うん、だからね、これからもいろいろ男性の方も女性の方もどちらって性別言わない方も、海外に興味ある方ない方、みんな聞いていただけると、シェアしていただけるとすごく嬉しいですね。
はい、嬉しいです、はい、
そんな感じで私のコメントはそんな感じですかね。
はい、
ミレッピはコメントしますか。パスパスパス、今日もパス
今日もパスっていうか、私この原稿 を書いてるんですけど、その、
うん、
書いててこの男性の方も共感できる点があるかなと思ったんで、こう、うん、男性の方も共感できる点があるのではないでしょうかって入れさせてもらったんよ。
え、ミレッピが入れたん？
私が入れたよ、ここは。
あいさ、太陽さんが言ってると思って言っちゃった、さっき。
あらま、
そうだから太陽さんがおっしゃってるようにって言っちゃったやん。
あ、ね、
うん、違うかったんか。
うん、女性だからとか結婚や家族をっていうとこは、うん、太陽さんが言ってくれてるんやけど、
うん、
その男性の方も共感できる点があるのではないでしょうかっていうのは私が書いたよ。
あ、え、じゃあさ、なでしこっていう、え、We are なでしこにこう女性って入ってますがって言ったのは太陽さん
は私。
あ、そうか。まあでも、でもあのさ、愛そこにさ、すごい感動した。じゃあミレッピの、
おお、ありがとう。
そう、それをチョイスしたのがすごいいいと思う。うん、
やった。
そうそうそう、やっぱりさ、ただ紹介するだけじゃさ、
うん、
紹介するだけでもすごくいいんやけど、でもなんかそうやってミレッピの思いが盛り込まれてて、かつなんていうのかな、ここで フラットにした感じ、うん、フライトなでしこは男性もいろいろ聞いてもらっても全然 OK ですよってフラットにしたのが素晴らしいなって愛は思いました。
やった、ありがとうございます、う
ん、じゃああれか、これからは愛の意見で終わるか。ミレッピにはちゃんとミレッピのその文章に、
う
ん、
そう、文章にちょっと入れたいなと思って。
うんうん、じゃあこれからは私だけがコメントをします。うん、
はい、
そんな感じで、お願いします。
はい、そう、なんかどうしようかなってなっちゃったから、さっき。
そうか、もう自分コメント盛り込んでんのにみたいな。
そう、盛り込んじゃって、思いまで盛り込んじゃったから、うん、どうしようってなって。
そうか、同じこと言っちゃうことになっちゃうもんな。
そう、絶対くどいやんこれってなるから。
うんうんうんうん、
うん、はい、私からの思いは、あの、紹介するときに盛り込んでるので、
うん、
はい、感じ取ってもらえたら私が喜びます。
はい、
はい、
じゃあそんな感じでそろそろエンディングに行きましょうか。
そうですね、エンディングに行きましょうか。
はい、
ということで、あの、次のなでしこに会いに行く時間になってしまいました。リスナーの皆さん、今週も旅いかがだったでしょうか。
楽しかった。
よかった。
よかった。なんか意味含めてない。
いやー、だってディップな話って言っちゃってるからね。
うんうんうん、また持ってくるそれ。
いやー、もう、うん、いやだって今日で一番やっちゃったなって思うことやから、それが私。
うん、
はい。
はい、
まあいいや、それは置いといて、
うん、
フライトなでしこでは皆さんからのお便りを大募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください、
うん、はい、またフライトなでしこの母体、We are なでしこはですね、世界各地で活躍する日本人女性を取材し、しなやかでたくましいなでしこを世界に発信しております。インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、ティックともやってるので、よかったら概要欄からフォロー、チェックフォローお願いいたします。はい、
はい、それでは次の旅でまたお会いしましょう。
バイバーイ。
バイバーイ。